木漏れ日時間第2回の放送が始まりました。この番組は1週間の終わりでもあり始まりでもある日曜深夜にゆったりとした木漏れ日のような時間をお届けするラジオです。明日が楽しみで寝つけない夜も少し憂鬱で眠れない夜にも寄り添えるよう頑張っていきます。それでは早速メッセージを一通紹介させていただきます。ラジオネーム笠松さんからいただきました。ありがとうございます。よみやさんこんばんは。
こんばんは。
木漏れ日時間初回放送とても楽しかったです。日曜の少し憂鬱な夜にゆるーく癒される番組で、ね、一週間を頑張る元気をもらえました。またヨーミヤさんのこもれビームのおかげで安眠できました。ありがとうございます。これからも放送を楽しみにしていますといただきました。皆さんこもれ日時間を過ごしていただいてありがとうございます。そしてこもれビームがなんだか人気なようでして皆さん気に入っていただけたようで嬉しいです一週間お疲れ様でした。頑張れるように私も今回お届けしていきます。今週もよろしくお願いします。それでは参りましょう。ヨーミヤ・ヒナの木漏れ日時間、本日も最後までお付き合いお願いします。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りします。
神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズのファンミーティング DGS キャンプ2025開催。
6月1日大阪府箕面市立文化芸能劇場大ホール、6月8日岩手県奥州市文化会館 Z ホール、それぞれ昼夜2公演。
詳しくは公式サイトをチェック。
マジェスティックホロバンドテンスアニバーサリーガソリンミーティングのブルーレイが現在インターネット通販サイトエクステンドショップで好評発売中。
3時間にわたった MOB ほぼ10周年記念ファンミーティングの模様を完全収録。
特典映像にオノディとヒロシーの会場練り歩き自撮り映像収録。
ぜひ買ってくれよな。
ヨーミヤヒナの木漏れ日時間、改めましてこんばんは。声優のヨーミヤヒナです。先日4月11日をもちまして、私青鬼プロダクションに所属し5年が経ちました。声優歴も5年が経っております。そんな中同時に発表させていただいていると思うんですけど、 X にて、性所属になりましたありがとうございます。いや本当に嬉しくて、性所属になった時と言いますか、青鬼の事務所で数人のマネージャーさんと私でこうお話し合いをさせていただきまして、あなたはこれから性所属ですって言っていただいたときに、すごく嬉しい言葉を言っていただいて、それが、青鬼にはあなたが必要ですって言っていただいたんですよ。もう、すっごくこう、もうすっごく嬉しくって、私、所属してから、ノートで、自由帳でいっぱいこういろいろ書いていたんですけど、こう、その自由帳にも書いていたのが、必要とされたいって、 所属させていただいてから、やっぱり、アオニプロダクションって、すごくもう、素敵な役者の方々がいっぱいいらっしゃって、こう、看板って言うんですか？アオニさんって言えばこの方がいる方だよね、とかって、きっとあると思うんですけど、私も、そんな、一人に、アオニさんにとって、必要な、一役者になれたら嬉しいなって、絶対そうなりたいなって、その時の自分は必要とされたいって思っていたんですけど、こうして5年間やってきて、わからないです。いつあなたが必要ですってなってたかわかんないですよ。でも、こう言葉で言われたのが多分、ちゃんと言われたのが初めてだったので、正式な場で、なんか、あなたが必要ですって言っていただけたときに、なんかもう、嬉しくて嬉しくて、もう、一番欲しかった言葉だったので、なので、これからも、アオニプロダクションの一役者として、まあ、まだまだ、新人ではありますし、未熟でもありますし、皆さんの、こう、支えもあってこそ、私はこれからも羽ばたいていくことができると思うので、どうか、これからも、アオニプロダクション、声優、ヨウミヤヒナの応援をしていただけると、大変嬉しく思います。よろしくお願いします。はい。それでは、続きまして、皆さんからいただいたメールをご紹介していきましょう。ラジオネームひろむさんからいただきました。ありがとうございます。よみやちゃんこんばんは。こんばんは。こもれみ時間初回放送聞きました。ありがとうございます。日曜の深夜に次の日も頑張ろうって思える和やかで癒される雰囲気が好きです。リスナーの故障についてですが、こもれみはどうでしょうか。こもれがひらがなで、みんが民ですね。初回放送で、こもれ日時間って言いづらいよね、という話をされていて、こもれみって言っちゃうなってところと、こもれみんって語感とひらがなの表記が結構可愛いんじゃないかと思ったからです。ご検討よろしくお願いします。と、いただきました。ありがとうございます。もう可愛くないですか？どうしよう、私もう、こもれみいいなって思っちゃった。めちゃくちゃ、まだある、まだあるんですね。なんか、ほんと、たくさん、いただいているみたいで、頑張って決めきれたらなと思うんですけど。続きまして、ラジオネーム、ぷぷぷラッキーさんからいただきました。ありがとうございます。ようちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。初回放送を楽しませていただきました。ありがとうございます。憂鬱な日曜の夜に癒しタイムができて嬉しいです。こもれビーム早速使ってくださってる、リスナー名ですが、こもれビ時間のこと時間を取ってこしかさんというのはいかがでしょうか、といただきました。かわいい。じゃあ皆さんが小鹿ということは、私は鹿さんということですかね。小鹿さんたちと鹿さん。なんか角の長さとか違ったりして。続きまして紹介させていただきます。ラジオネーム、夜更かしみみずくさんからいただきました。ありがとうございます。よみやさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。リスナーの名前ですが、リスナーと動物のリスをかけて、コモリスというのはいかがでしょうか？かわいい。そして、コモレミという木がある様子からリスが出てきたのですが、それも森のようなので、ヨウミヤさんは森の管理者というのもいいかもしれませんね、といただきました。ありがとうございます。他 他にもですね、エルハトリさんからも同様の案をいただきましたということで、どうしよう、かわいい。確かに、木漏れ日時間って、木漏れ日が差す木の間から差しているから、木っていう印象もあって、コモリスもいい、どうしよう。あ、本当はいっぱいあったけど、この中から決めましょうということで。いや、本当、どうしよう。そうですね。もう、私の好みですよ。本当に好みになっちゃうんですけど、決めます。決めました。はい。リスナーさんの名前は、コモリスにします。いや、めちゃくちゃ悩んだんですけど、一番、コモレミ時間って、こう、タイトルから、木がすごく想像できて、その木に一番近い動物さんがリスさんだったので、コモリスさんいいなって思いました。でも本当に全部可愛くって、でも今回コモリスさんに決定しました。森の管理者さんでいいんですかね。私は森の管理者さん。他にももし何か良ければあれば、お送りいただけますと幸いです。続きまして、ラジオネームおむそばてるまさんからいただきました。ありがとうございます。初回の放送で実際には使われなかったこの番組のタイトル案をいくつか紹介していましたね。個人的にはヨーミヤヒナの体育館座りラジオがツボでした。ミヤタンが収録ブースでポツンと体育館座りをしながら喋っている姿を想像したらとてもシュールで面白かったです。ちなみに今はどんな姿勢で収録してますか。いや、椅子に座ってますよ私。そうですね、確かに体育館座りしながらやってたらシュールですよね。安心してください、おむそばてるまさん。今の私の姿勢は、ちゃんと椅子に座り、マイク前に、顔を向け、背筋をピンと伸ばす、今は伸ばしてます。はい。でもかがんだりもします。確かにそうですね。ありがとうございます。続きまして、コモレビネーム斬新斉藤さんからいただきました。ありがとうございます。コモレビネームになってますね。嬉しい。ヨーミヤさん、こんばんは。こんばんは。第1回放送楽しく癒されました。ありがとうございます。一つ質問なのですが、ヨーミヤさんは普段話す時もラジオみたいにまったりおっとりした感じですか。早口で話したり、少しテンション高い人と話すときは相手に合わせたりするのでしょうかといただきました。ありがとうございます。いい質問ですね。あんまり詳しくお伝えしたことはないかもしれないんですけど、ラジオとか生放送とかに合わせたりしてます。例えば、まあ、ホープの最初の頃はもう緊張してしまって、まあ、ある程度の、こう、気にかけていたことはありつつ、そこまで意識はできなかったんですけど、ホープは、8時からの生放送なので、まあ、明るく、元気に、笑いあり、でもまったりゆっくりもしつつ、みたいな感じでお届けしたりしてます。で、迷子センターっていう、私だけじゃない、他のキャストさんがいる中でのラジオの30分間になるので、基本的にはゆっくり喋らないように、したりしています。で、時にはボケて、時には突っ込んでということをしています。あとは、先輩方がいらっしゃる番組の時とかだと、様子を伺います。 ここは出ていいところなのかとか、ツッコミはいるのかいらないのかとか、なんか流れがあるのかないのかとか、あとはカンペとかで巻いてくださいとか、ここをゆっくり時間使って大丈夫ですとかにも合わせて話とかはゆったりしたり早くしたりしていますね。で、テンション高い人と話すときは相手に合わせたりするのですか？ということなんですけど、合わせた方がいい流れになるなって思ったら合わせますし、ここを全員で早くしちゃうと収集がつかなくなるなって思うときは合わせずに、まったり落ち着いてやったりしますね。ただ、プライベートのときとかは、関西弁でお話しするときは、もうなんかなんて言うんですか、スピード感があるので、関西弁って。そのスピード感、ちょっと早めのスピード感で話したりしますね。はい。という感じで。ありがとうございます。残念ながらお時間が来てしまったようです。今後もメッセージをどんどん送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ヨーミヤヒナの木漏れ日時間、集まれ褒められたい応援されたい、こちらは明日の活力を少しでも満たしていくため、皆さんの褒められたいことや応援してほしいことに私が寄り添わせていただくコーナーです。早速ですね、たくさんのメールが届いておりまして、嬉しい。ご紹介させていただきます。木漏れ日ネームホイコーローさんからいただきました。ヨーミヤさん、こんばんは。
こんばんは。
私の応援してほしいことは、一人暮らしの練習のためにしている夕飯作りです。冷蔵庫の残り物の管理から足りなくなった食材の買い足しなど、夕飯を作る工程以外にもやることが多いです。今は料理のレパートリーが少ないので、メニューが同じものが連続しないように、味付けや使う食材を少しずつ変えています。目標は焼き魚を焼くことなので、応援のほどよろしくお願いしますといただきました。すごーい、夕飯作りの練習ですか？一人暮らしの練習、いやもうすごいですよ。だって私練習なんかせず一人暮らししちゃいましたから、その結果どうなったと思います？あ、私ダメダメだ。こんな一人で生きていくのに必死だったから気づかなかったけど、家事もやりながら生きていくのってこんなに大変なんだって思ってからだったので、すごいですよ。もうその着眼点が素敵すぎます。そしてその練習のために買い足し、いや工程以外にもやることが多いってことは、もういろいろ勉強されているんですよね。お母さんかお父さんか、ウェブサイトか、いろんなところから聞きながら。すごーい。で、メニューが同じものに連続しないように、私一回やりましたよ。4日間ぐらい鍋とか、4日間ぐらい麻婆豆腐とか切って入れて炒めるだけとかすごいすごい。だって食材って余らさないのすごいことなんですよ。意外とどころか普通にやったら余るんですよ。で、その食材使うために、じゃあこの料理するかってしたら、意外と調味料調達とかも大変だったりするんですよ。あ、この調味料欲しいなって、そしたら調味料が増えていって、あ、なんか使わないな、冷蔵庫が変に片付かないなとかなったりするんですよ。だからすごいですね、今からこういうことを考えながらされているのって。で、最後の分、焼 き魚を焼くことなんですか、目標が。焼けちゃいますよ、ホイコーローさんは。すごいです、もう。もうあなたはすごい。すごーい。あ、応援されたいもあった。いや、もう、すごいからな。あ、じゃあ、くじけちゃう時もあると思うんですけど、ここまで完璧にしたいみたいなのがあればあるほど、多分、ああ、ダメだって思うこともあると思うんですけど、そんな時、私を思い出してください。4日間鍋だった人のことを。はい。応援しております。続きまして、木漏れ日ネーム、サバカンさんからいただきました。僕は、市役所で働いていますが、新年度のこの時期が一番忙しく、仕事もかなり溜まってきており、大変憂鬱です。この忙しい時期を乗り切れるよう、エールをいただければ嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。大変ですよね。市役所って多分、いろんな方の接客って言っていいんですか?案内ってなるんですかね?がありますもんね。そしたら、自分だけじゃなく周りもピリついちゃったりとか、そしたら待ってるお客さんもいてピリついちゃったりとか、こういろんなところに落とし穴がいっぱいあって、仕事もかなり溜まるって結構こう、ゆとりがなくなっちゃいますよね。気持ちに余裕がなくなっちゃうと、あ、なんかこんな自分やだなとか、どうして自分ってこううまくできないんだろうとか、なんかお仕事のモチベーション自体なくなってきちゃったりとか、いろんなことがこう嫌になったり苦しくなったり辛くなったりすると思うんです。えらい。もうそれがもうすごい。やっぱお仕事って大変ですよね。っていうか生きるって大変で、もう憂鬱になってるってことは、もうこのくらい想像、この想像すら超えるぐらいきっといろんなことに向き合われていらっしゃると思うんです。もう十分頑張ってると思うので、そうですね。私だったらどうするだろうな。私だったら目標を決めます。極力接する人が笑顔になってくれるような接客してみようとか、なんかちょっと優しいことをしてみようとか、あ、自分が思うものでいいんですよ、自分が思うもので。あと帰ったらこれ食べようとか、なんかちょっと自分のプラスになることを置いておくとかっていうのもいいのかなって思いますし、でもしんどい時ってしんどいんですよ。もう辛い時って辛くって、誰にも理解されないと思う。きっと価値観がみんな違うから。こういう時のエールってどうしたらいいんですか。私寄り添うことしかできない。なんか頑張れなんて言えないよ。だって憂鬱な時って頑張れって言葉絶対憂鬱になると思う。もう頑張ってるもん。頑張ってるからみたいなね。そうですね。私応援するの向いてないのかな。私の反省会になって。どうしよう。時間いっぱいいっぱい使ってあげることしか私にできることないかもしれないな。なんか教えていただけると嬉しいです。もう何が憂鬱でとか、こう詳しく教えていただけると寄り添いやすくって応援しやすいです。そんな中途半端に頑張るなんて言えない。もう頑張ってる、頑張ってるよ。今回はここまでになります。初っ端の第1回目のコーナーからここまで向いてないと思うことあるかな。私応援するの向いてないかもしれない。ちょっと勉強しますね、応援する仕方。そうだよね、相手を引っ張っていくって多分責任が必要ですよね。頑張れって言ってそこに対する責任が、私も勉強になりました。ちょっともうちょっと考えてみたいと思います。 こんな感じで褒められたいことや応援してほしいことがありましたら、ぜひ送っていただけますと嬉しいです。以上、集まれ褒められたい応援されたいでした。
神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズのファンミーティング DGS キャンプ2025開催。
6月1日大阪府箕面市立文化芸能劇場大ホール、6月8日岩手県奥州市文化会館 Z ホール、それぞれ昼夜2公演。
詳しくは公式サイトをチェック。
本格クライムサスペンスゲーム、サイドキックスビヨンド、出演石川海人、遊佐浩二、白井雄介、葵翔太、津田健次郎、杉田智和、バスタフェローズとのクロスオーバーも収録して6月5日発売予定。暴き出せ本当の悪を、その真実を。
ひなの木漏れ日時間、あっという間にお別れの時間が来てしまいました。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは木漏れ日アットマーク joqr.net です。メールフォームからも投稿できます。それから番組公式 X もありますので、フォローしていただけると嬉しいです。お写真もね、前後2枚上がります。そして私からのお知らせです。4月15日、火曜日20時から YouTube の文化放送エクステンドチャンネルにて、ヨーミヤヒナのホープの生配信があります。夜20時からですので、ぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。他にも私の公式 X にてお仕事情報など更新させていただいております。そちらもチェックいただけますと幸いです。さて、第2回の放送でしたが、なんと木漏れ日時間のリスナーさんのネームが決まりまして、こもりず、かわいい。今決まってるのが木漏れ日ネームとこもりすです。すいません、今笑っちゃったのには理由がありまして、今顔を上げた時にブースのところから手を上に上げて拍手しているスタッフさんが当たってくれたスタンディングオベーションになっちゃった。もう木漏れ日時間も温かいね。本当に温かい木漏れ師さんたちに囲んでいただいて、温かい木漏れ日時間を過ごさせていただいております。本当に嬉しい限りです。というわけで、ヨーミヤヒナの木漏れ日時間、この時間のお相手はヨーミヤヒナでした。皆さんにとって明日が幸せになりますように。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りしました。
マリアです。毎週火曜日28時より私がパーソナリティを務めるサシデマリアのサシデがましいようですがが放送中です。引っ込み思案、人見知りな私がものすごく頑張って一人でお話ししています。お悩みに答えたり、私の笑いのツボを探したり、私の特殊なおうちルールが飛び出したり、いろんなコーナーもお届け中。クローバーの有料チャンネルはなんと映像付き&おまけコーナー付き、ぜひ入会してください。番組がこれで潤うんです。ということで、火曜日の夜は差し出がましいようですが、この番組を聞いていただけませんか？
クローバー超 A&G プラスチャンネルがリニューアル。対象のチャンネル2つ以上の有料の会員になると、抽選で全番組ロゴと出演者全員のサインが入った豪華パネルのほか、オリジナルデザインのビザギフトカード3000円分をプレゼント。新規入会キャンペーンとのダブルチャンスです。詳しくは文化放送クローバーで検索。
文化放送が1時をお知らせします。